それでは新約聖書のマルコの福音書の12章を開きいただきたいと思います。マルコの福音書の12章、こんにちは、35節から44節まで御言葉をもらいます。これまで私たちマルコの福音書を勉強してきているわけですけれども、おそらく皆さんも感じていらっしゃると思います。神様は常に人々を救いへと招き入れようとしておられた。しかし人々がそれを拒み続けてきました。イエス様は人が誰であろうと愛の御手を持って彼らを救いへと導こうとしておられるにもかかわらず、人々はその教えに耳を傾けようとしない。そのなさった奇跡の技に目を向けようとしない。彼らは自らの意志でイエス・キリストに逆らい続けていく選択をし、そして悲しくもそれゆえに彼らは永遠の命を失ってしまう。どれほどそのことを神様が望んでらっしゃらないか、どれほどそのことを神様は悲しまれるのか、私たちも痛いほどそのことを教えられてきました。覚えてらっしゃるでしょう。多くの人々がイエスのもとに来て質問するんです。しかもユダヤ教のこのユダヤ人の指導者たちがやってきてイエスに質問しました。あのパリサイ人が、サドカイ人が、律法学者が、みんな立派なリーダーたちです。ところが彼らの目的はただ一つ、イエス・キリストを陥れるためでした。真理を知ろうなんとしていない。彼らは何とかイエスの言動の中に罪を発見して、それを理由に彼を滅ぼそうとしていたわけです。でもね、そういう中にあってもイエス様は彼らのことをちゃんと知って、そして彼らを愛して、何とか彼らがこの救いに至るようにと、手を差し伸べて来られた。実は今日私たちが学んでいくところもそのことを我々に教えてくれるんです。イエス様の深い愛と、イエス様の招きというものを我々はもう一度この御言葉を通して教えられていきます。心を開かないあのパリサイ人たちに対して、サドカイ人たちに対して、律法学者に対して、私の言っていることをよく考えてみなさいってイエス様はチャレンジされるんです。おそらくこのチャレンジは今日のあなたに対しても大切なチャレンジになることでしょう。ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。35節をご覧いただけますでしょうか。マルコの12章、イエスが宮で教えておられたとき、こう言われた。律法学者たちはどうしてキリストをダビデのことを言うのですか。ダビデ自身聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どういうわけでキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆はイエスの言われることを喜んで聞いていたと。このような質問をイエス様が群衆に対してなさったんです。というのはそこに、これまで出てきたパリサイ人たちも、サドカイ人も、律法学者もいたからです。そこでイエス様はこんな質問をなさったんです。イエス様がなさったことはこういうことです。イエスが誰なのかということをまた教えようとしているんです。このイエスは救世主であること、イエスはキリストであること、メシアであるということを人々に教えようとしたんです。イエス様がこんな質問をしたんです。律法学者たちはキリストをダビデの子と呼んでる。しかしじゃあそのダビデ自身がこのキリストを私の主と呼んでるのはどうしたことかっていうんです。もう皆さんご存知のようにこのキリストっていうのは救い主の意味を持ってるということご存知です。旧約の時代にはメシア、メサイアと呼ばれたわけです。 確かにこの御言葉を見ていきますと、この救世主、メシアとかキリストと呼ばれる人物は、ダビデの子孫から生まれるということが予言されていました。ですから、私たちはマタイの福音書の一章、新約聖書の一番最初のところにイエス・キリストの系図が記されているわけで、多くの人はそこを読んでも疲れてやめますけども、しかしあれがどれほど大切なのかっていうのは、お分かりでしょ？イエスというこの人物がどんな家系に生まれてきたのかっていうことを明らかにした。つまり彼はダビデの子だということです。その目的をもってマタイも、そしてルカもイエスの系図について教えるんです。イエスは言われてきたようにダビデの子としてこの世にお生まれになったんだということを明らかにしているんです。しかし問題は何だったかっていうと、実はこの当時のこのリーダーたちは、このキリスト、メシア、救世主に対して間違った考えを持ってたんです。彼らが望んでいた救世主、彼らが待っていたメシアというのは、イスラエルを勝利へと導いてくれる立派な兵士でした。立派な戦士を彼らは待ってたんです。彼らが待ってた救世主は普通の人だったんです。だからイエス様は、立法学者たちは確かにキリストをダビデのことを言ってるって。その点は正しいって言うんです。しかし彼らはそこで終わったんです。イエスはダビデの子、イエスは普通の人間だ。しかしここで、イエス様は、36節の中を見てみますと、旧約聖書、詩篇110編の一節の御言葉を引用するんです。目的を持ってイエス様はこの言葉を引用された。その理由というのは、この詩篇110編は、ユダヤ人たちの間で、ダビデによって書かれた詩篇であると彼らが信じていたからなんです。そういう詩篇を選ばないと、これからイエス様が言いたいことが曖昧になってしまうから。だから、ユダヤ人たちがよくみんな信じてた。これは間違いなくダビデが書いたと彼らが信じている箇所を持って、しかもこのダビデ自身の言葉を持って、イエスはただの人だけじゃないんだ。それ以上の存在である。このメシア、キリストというのは、ただ人となってイスラエルを敵から勝利してくださる、そんな方じゃなくて、もっとすごい目的を持ってこの世に来られた方なんだということを明らかにしようとするんです。この36節をご覧いただきますとね、最初のところに主は私の主に言われたって記されているじゃないですか。これ非常に大切な言葉なんです。確かにダビデがそう言ったんです。しかし36節見てみますと、聖霊によってって記されてるでしょ。つまり神様の霊感によってこれが記されたっていうことをイエス様は言ってるんです。だから新約聖書だけじゃない。旧約聖書も神の霊感によって記されたんです。ダビデが書いたんだけど、実はその背後に聖霊なる神様がいらっしゃり、神のお言葉が記されたんだって言うんです。それがこの新約聖書、この旧約聖書、神様の言葉である聖書です。でそこにこう書いてあったんです。主は私の主に言われたんだって。でこの私っていうのはダビデ自身を指していることは明らかです。で最初の主っていうのと、その後に出てくる私の主って、日本語では同じ主使ってるんですけども、ヘブライ語では違う言葉が使われてるんです。最初のこの主っていうのは、ヤウェ。あの、エホバという、ユダヤ人たちが絶対に口にしないあの名前がここに記されてるんです。ヘブライ語の4文字です。この4つの言葉は、それをヤーウェって読むんですけれども、このヤーウェっていうことは絶対ユダヤ人に口にしない。口にすることで神様を怪我してしまうからということで、彼らは口にしないこのヤーウェっていうのが最初の主です。じゃあ二つ目の私の主と記されているこの主っていうのはアドナイっていうヘブライ語が使われているんです。どちらも神様を指しているんです。ユダヤ人たちはヤーウェっていう言葉を口に出して言えないもんですから、彼らはその代わりとしてアドナイ、母音をつけて、ね、そのように呼ぶようにしたんです。ここでそういうふうな言葉が使われたんです。ですから、それを入れて、それを覚えて、これを読んでみますと、 ヤーウェはダビデのアドナイに言われたんだって。ここでダビデ自身が言いたかったこと、そして神様が教えようとしていることはこういうことだってイエス様が教えるんです。それはヤーウェはこの私の主である、ダビデの主である、ダビデの神である、このダビデの子、キリストに対してこんなこと言われたんだって。この御言葉を引用することによって、イエス様は、この律法学者たちの行っていた、彼らの取っていた解釈がいかに間違っているかということを明らかにしたんです。はじめからお話しているように、彼らが考えていたこのキリストというのは普通の人だったんです。ダビデの子だったんです。しかし、この旧約聖書の彼らがよく知っている御言葉を用いて、それだけじゃないって。キリストはダビデの子として人として生まれてきたけれども、しかしそれ以上の存在だ。この生まれてきたダビデの子、この世に来られると言われていたキリスト、このメシアは人だけれども、しかし同時に神なんだということを明らかにしたんです。だからダビデのアドナイ、ダビデの神、それがこのキリストであるということをこの旧約聖書の言葉を引用してイエス様を教えようとしたんです。悲しいことにこうしてイエス様がご自身が誰であるかということを明らかにしてきたんです。そしてまたこの場でもしてるんです。これまでもずっと我々見てきたようにイエス・キリストご自身はご自身が救い主であり神であることを明らかにした。イスラエルの敵から救うためじゃない。罪から救うために。我々を永遠の裁きから救うために来てくださった唯一の救世主、救い主であることをイエス様が語ってこられた。ここでも話しておられるんです。で、この話を聞いてたのは、もちろんイエス・キリストを陥れようとしていたパリサイ人やサドカイ人や律法学者、そして多くの群衆たちです。その彼らに対してイエス様は、ご自分こそが罪からあなたを解放することのできる、救うことのできる救い主なんだということをもう一度明確になさったんです。しかし悲しいことはこの37節ご覧いただきますと、大勢の群衆はそのことを喜んで聞いてるんですけども、しばらくするとこの群衆たちがイエスを十字架にかけると叫び続けていくんです。心を開かない者の恐ろしさ、頑なな罪、今一度我々しっかりそのことを覚えることが必要です。どれだけ話を聞いていても心が開かれなければ、いかにそれが恐ろしいことであるか。38節から40節をご覧いただきますと、ここに2つ目のイエス様がお話になっておられる教えが出てきます。何をイエス様がここで教えられたのか。この律法学者たちに対する警告をイエス様がここでお話になっている。なんでイエス様がこんなお話をなさったのかっていうと、もうこれまでに見てきたように、律法学者たちは、人々がこのイエス・キリストによって救われることを何とか妨げようとしてたからなんです。彼らがつまずきとなってた。だからイエス様は彼らを非難なさるんです。38節からご覧ください。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定席や宴会の定座が大好きです。また山上の家を食いつぶし、宮を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。こんな風に記されている。今6つのことが出てきましたでしょ？彼らの問題点。長い衣をまとって歩き回るって言うんです。当時のユダヤ人たちも長い衣をまとってたんです。でも彼らよりも一般の人よりも長い衣を彼らは着たんです。というのは地面を引きずるようなこの長い衣というのは高貴の象徴だったんです。ですからそういう他の人とは違う着物を着ることで自分たちはあなたたちよりも優れてますよっていうことを見せびらかそうとしてたんです。あとでもう少しその辺のところは詳しく学んでいきます。広場で挨拶されるのが好きだって。みんなから尊敬を得たいんです。街道の定席が好き、宴会の定座が好きであると。まあ、こんなことが出てきます。 それはそういうところに座ればみんなの目に留まるからです。みんなの注目を浴びていたいし、みんなから名声をもらいたいと、受けたいとする、そういう願望がそこにはあったんです。やもめの家を食い潰すって、これは地位を、自分の地位を利用して利得を貪ろうとしてたんです。そして、最後に、見栄を飾るために長い祈りをしますって。彼らは常に人の目しか意識してない。人がどう思うかしか考えてない。覚えてらっしゃるでしょ？イエス様が、マタイの福音書の6章のところでこんなふうにおっしゃった。また祈るときには、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているんです。マタイの福音書の6章の5節の御言葉です。6章の5節のところに。彼ら偽善者だって言うんです。わざわざ彼らは人の目につくところを選んでそこで長い祈りをしたんです。何のためにか今までも見てきた通りです。人からあなたは霊的ですねって言われたいからです。私はあなたたちより勝ってるんですということを示そうとして彼らはあえてこんなことをした。そのことをイエス様はご存知の上で彼らを非難なさるんです。ちょっと平行箇所を開けていただきたいんですが、マタイの福音書の23章をお開きいただけますでしょうか。新約聖書の42ページのところをお開きください。マタイの23章。マタイの福音書の中では、この23章すべてを通し、用いて、彼らに対する非難等が記されています。非常に長く、パリサイ人たちの間違い、その過ち、その罪というものが指摘されているわけですけれども、23節の1節からご覧ください。その時イエスは群衆と弟子たちに話をして、こう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが、実行しないからです。また彼らは思い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。系札の幅を広くしたり、衣の差を長くしたりするのもそうです。また宴会の定座や街道の定席が大好きで、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされます。こんなことをイエス様おっしゃったわけです。4節をご覧いただきますとね、彼らは思い荷をくくって人の肩に乗せる。自分はそれに指一本触ろうとはしませんって。というのはこのパリサイ人たち、律法学者たちの教えというのは、行いによる救いだったからです。良い行いをしていれば、神の裁きの座に立つときに、あなたが行った良い技と、あなたが行った悪い技とを比較して、そして良い技が多ければあなたは天国に行けるなんて、そんなことを教えたんです。自分たちやってないのに、そういう教えをしたんです。で、もし皆さんそういう教えを我々が神様から受けてたとしたら、この救いってのは我々にとってものすごく重荷になります。だっていいことをしてもその次の瞬間に罪を犯してる。私たちの生活を振り返ってみたら、良いことよりも間違いなく悪いことの方が多い。それを知っていれば、なおのことを良いことをしようと一生懸命努力したって、そんなものはだんだんだんだんできないし、重荷になってくる。その話なんです。ね。行いによって救いをいただくんだ。神様がそんなことを教えておられないのに、彼らはそういうことをして、重荷を人々の肩に乗せていたんです。 また同時に5節をご覧いただきますと、彼らが非常にプライドが高かったということを見ることができるんです。この5節のところに、この系札と呼ぶんでしょうか、この系札の幅を広くしたりと、こんなふうに記されている。確かにこれは旧約聖書の中で神様が教えておられることなんです。出エジプト記の13章の9節とか16節、出エジプトの13の9と16のところ、また新命記の6章の8節とか11章の18節とか、こんなところにその教えが出てくるんです。何かって言いますとね、皆さんね、皆さんもおそらく写真等でご覧になったし、ここでも説明したことがあります。厳格なユダヤ人たちは自分の額に黒い箱つけてるでしょ。あれは革製の箱です、ね、で彼らはそれをまた腕にもつけたんです。でその命令が今お話した出エジプトの中に出てくる、新命記の中に出てくるわけです。でその中に何があったかというと、旧約聖書、特に新命記の6章なんかの御言葉を紙に書いてその中に入れたんです。でそれを彼らは額につけて腕につけなさいという、その神様の教えを聞いて彼らはそれを守ってきた。ですから今でもイスラエルではそういうものを腕と額につけているユダヤ人たちを見かけます。ところがこの5節見てみますとね、その札の幅を広くしてたって言うんです、ね、つまり彼らはこの札を用いて自分の霊性を見せびらかそうとしてたんです。私はあなたよりも霊的なのよって言うんです、ね、だから人の一般の人がつけてるよりも大きくすることによって自分の方が勝っているということを示そうとしたんです。で、旧約聖書の教えを見てみますと、何のために神様がこういうことを命ぜられたのかというのは明白なんです。ここの額と、そして腕につけるというのは、ね、意味があったんです。額につけるということはこういうことなんです。私たちの思いが常に神様の思いと一致するように、いつも神のことを考えているようにという意味なんです。その象徴なんです、これ。腕につけてるっていうのは、我々の行いが常に神の前に正しくあるようにっていう意味なんです。ですから彼らがそれをつけるときに、自分自身の行い、自分自身の心というものを吟味して、神の前に常に正しくあろうとするはずだったんです。そのために神様はこういう命令を与えたんです。ところが、いつの間にかそれが忘れられてしまって、目的を忘れられてしまって、それをつけることが目的になってしまった。そして彼らはより大きなものをつけることによって、私が勝っているんだということを示そうとしたんです、ね、実はその次の衣の房を長くしたっていうのも実は同じことなんです。旧約聖書の民数記15章を開けてみてください。旧約聖書の237ページのところです。237ページ、旧約聖書の民数記15章です。民数記の15章の37節のところからご覧くださいますか。そこにこんなふうに記されています。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて、彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。出てきましたね。さあ、その後、39、その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こし、それを行うため、みだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こし、これを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためであるって、ちゃんと目的が記されてるんです。何のために、その、衣の四隅に房を作るのか、ね。神様のことを覚えるためだって言うんです。あなたの信仰のためだって言うんです。なぜならそれを見るたびに、その札を見るたびに、いつも自分の心を吟味して神を見上げるという、その目的のためにこういうことをしなさいと言った。ところが彼らはその目的を忘れてしまった。ですから、 初めにもお話したように、マルコのところでお話したように、衣の差を長くするっていうのは、自分が皆さんに比べてより高貴な存在であるということを見せびらかそうとしたんです。今の私たちも気をつけなきゃならないのは、ね、この場で何度も何度も繰り返し学ぶことですけれども、私たちが何のためにこれをしているのかということを考えてしなきゃいけない。こうして礼拝にやってくるのも、何のために皆さんは犠牲を払ってこの場に来られるのかです。何のために奉仕されるのかです。我々が本当に神様を愛するために、それを行うんでしたら、それは祝されますし、喜ばれます。しかし、来ることが、奉仕をすることが目的になってしまったら、我々はこの律法学者たちを、パリサイ人たちを非難することはできない。同じ過ちに陥ってしまう。もう一度この続けてマタイの福音書を見ていただきたいんですけれども、定石は定座が好きであるというような話が出てきました。そして、7節見てみますと、広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。7節の下見ていただきますと、言語ではラビというふうにこの先生という言葉が記されています。ラビ。皆さんもお聞きになったことがあるかと思います。ラテン語において、この言葉の同意語、それは、ドセアっていう言葉なんです。教えるって意味です。それの過去完了形はドクタスって言うんです。そっからあの英語のドクターという言葉が出てきたんです、ね。ドクターというのはドクという教えるっていうのとターと言われる人というのが合成されてできた言葉なんです。で、このユダヤ人たちの間違ってたところ、この律法学者やパリサイ人たちの間違ってたところは、さっきから見てきているように、自分たちは、また自分は他の人よりもはるかに優れてるんだというそのプライドが問題だったんです。というのは、このラビという称号は、偉大なる方とか、最高のものとか、最も知恵のある方とか、閣下なんていう、そういう意味を持ってるんです。彼らがそういうふうに呼ばれたかったのは、そういうふうに呼ばれることによって、私だけが真理を教えることができ、私だけが真理を知ってるんだっていうことを人々に見せびらかしたかったんです。だからそういうふうに呼ばれることを彼らは望んだんです。私だけが知ってるんだって。今の世の中でもそういう人がいろんなカルトを作ります。そういったことを我々は聞いてます。非常に危険な状態になったわけです。また、このマタイの福音書の23章のところでは、父と呼ばれてはならないんだって言うんです。で、この父というのも、霊的な父の話をしてるんであって、霊性において、一般の人よりも偉大であって、あたかもその人が霊的祝福を人々に与えるような存在、そんな風に人から思われたかった。それで彼らは父と呼ばれることを望んだんです。今でもありますでしょ？カトリック教会なんか行きますと、例えば法王という存在がある。あの人は私たちと同じ存在じゃない。我々人間よりもはるかに優れた存在だって。彼の言葉っていうのは本当に聖書に匹敵するような。そんな人はいないんです。みんな罪人なんです。みんな主の恵みによって救われたに過ぎないんです。しかしこの当時のこの律法学者やパリサイ人たちは、もう繰り返し見てきたように、私たちは一般の人よりもはるかに優れてるんだという、そのような間違ったプライドを持って、このような行為をしたし、このような行為を人々に強要したんです。イエス様だからそのことを非難なさったんです。この23章、マタイの福音書を見ていただきますとね、13節から、忌まわしいものだという言葉が繰り返されます。繰り返されてますでしょ？忌まわしいという言葉が7回出てきます。14節のこの括弧の中で、この忌まわしい出てくるんですけれども、 下の欄外見ていただきますと14のところに違法にこの説を書くものもあるという、そんな注釈が書かれている。だからこれは括弧になっているんです。これを入れると8回出てくるんです。忌まわしいものだって。イエス様はこのパリサイ人や律法学者、彼らのことを本当に責められた。そしてその理由がここに記されているんです。まず13節見てみますとね、何をイエス様は責めたかっていうと、この律法学者やパリサイ人たちが、自分たちが救いを受け入れないだけじゃない。人々が救われないように邪魔してたからです。だからイエス様はそのことを非難したんです。人々が救われないような、横やりを入れた邪魔をしたんです。そして2つ目は、15節に出てきますけれども、彼らは、偽りの信仰でもって人々を破滅へと導こうとしたんです。彼らの語ったメッセージは間違ってたんです。その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからですって。彼らは間違った教えをして偽りの信仰でもって彼らを滅びへと導いてたんです。ね、邪魔しただけじゃない。人々が救われるのは邪魔しただけで、間違った教えを持って、間違った教えで人々を滅びへと導いてたって言うんです。だから忌まわしいものだと、イエス様おっしゃったんです。そして16節見てみますと、ここにも出てきます。忌まわしいものだって。それは誤った解釈を持って人々を混乱させたからです。そして、23節を見てみますと、彼らは誤った優先順位を持って人々を混乱させたんです。彼らは捧げ物をしていました。そっちを優先したんです。捧げ物よりもっと大切なものがあった。それは、正義も、誠実も、その生贄よりはるかに勝ってる。しかし彼らがしたことは、その誠実や正義を横に置いて、生贄だけ捧げてたらと言って、誤った優先順位を持って人々を困難へと導いてたんです。そして25節のところから、彼らの偽善がここで責められています。25節を見たときに、杯や皿の外側は清めるけれども、その中の食事はもう腐りきってるって言うんです。ね、どんなにその内側の、その杯をきれいにしたって、その内側が汚れてたら一体何になるのか。皆さんが食事に呼ばれて、確かに素晴らしい、その、お皿が並んでるかもしれない。コップが並んでるかもしれない。しかし乗ってるその食事が腐ってたらどうでしょう。そんな状態だって言うんです、彼らは。見かけは立派でも、心は全然神の前に開かれてない。そのような状態を、この食事をもって表しているんです。で、27節見てみますと、彼らのことをあなたたちは白く塗った墓のようなものだとこう言うんです。というのは、この時代、この当時、この時期にはこういうことが行われたんです。杉越の祭りには多くの人々がエルサレムに集まってきた。そして墓に触れたらその人は汚れたんです。ですから触れないために墓を白く塗ってたんです。そういうことが行われたんです。で、今この時期は杉越の祭りを迎えようとしてるんです。ですからそういう墓がいっぱいあったはずです。で、そこにやってきたんです、彼らは。ね、イエス様ですからその人々がよーく見てきた。その白い墓という、その自分たちの周りにある、その様子を用いて、実はあなた方はその墓のようなものだって。どんなに綺麗にその白い色を塗って、そして墓を綺麗にしたとしても、その内側見てみろと。死人の骨、あらゆる汚れたものがいっぱいだって。見せかけはどんなに良くても、見せかけはどんなに霊的であっても、心の中が腐ってるって言うんです。心の中が汚れてるって言うんです。そして最後に29節のところに、彼らはこう言うって言うんです。もし我々が先祖の時代に生きてたら、あの預言者たちを殺したりなんかしなかったって。預言者の教えを聞いたのになんて言うんです。 イエス様そういった話を聞いてて、じゃあなんで私を殺そうとするのかって、あなたたちがその時代に住んでたって、その時代に生きてたって、あなたたちは今と同じことをしてるはず、ね、ここに完全な救世主が来てくださった、人々の待望してた救世主が来てくださった。しかしこの律法学者やパリサイ人たちはこの救世主を殺そうとしてたんです。私たちがあの時代に生きてたら、預言者たちは正しく扱ったのにって、イエス様おっしゃるんです。とんでもないって、あなたたちはその時代に生きていようと、この今と同じようなことをしている、なんという偽善者なのよと。そうしてイエス様は彼らを責められたんです。このマタイの23章の37節のところから見ていただきますと、エルサレム、エルサレムって言葉が出てきますね。マルコの福音書にも出てこないし、ルカの福音書にも出てこない言葉です。皆さん、こんな状態でも、こんな人々が群衆を惑わしてた。そのような状態をイエス様ご覧になって、このエルサレムに対して涙を流してらっしゃるんです。どれほどイエス様が、この滅びに向かっていた人々のことを愛しておられたかです。奇跡を行われ、素晴らしい教えをなしてこられたにもかかわらず、人々はそれでもイエス様に心を開こうとしない。自分の心を開こうとしてないだけじゃない。人々も惑わして、人々も滅びの道に導こうとしている。まさに悪魔の手先として、サタンの手先として彼らは働いてた。そのような様子を見てイエス様は涙流すんです。それはイエス様が一人でも多くの人に救いに至ってもらいたいから。この素晴らしい救いをいただいて、この救いに至ることをどれほど望んでらっしゃったのか、そのことを我々は伺い知れるんです。ね、皆さん、イエス様は一人の罪人が悔い改めてこの救いに預かることをどれほど望んでらっしゃるのか、そのことを我々は忘れちゃならないんです。私たちはもういつの間にか諦めてしまうかもしれない。何回も話しても聞いてくれなければ、何回も話しても心を開かなければ、しかしイエス様はこのようなパリサイ人やこの律法学者たちや、そしてこの群衆たちに対して愛を持って忍耐を持って待ち続けてらっしゃるんです。語り続け、祈り続けてらっしゃるんです。私たちも同じように、一人でも多くの魂が救いに至るように。確かに彼らはまだ目を閉ざされているし、彼らはまだ神様に対して心を閉ざしている。今間違いなく永遠の滅びに向かっている。しかし私たちはだからといって諦めることなく、その人たちのために祈り、その人たちの救いのことを心から求めていくことです。イエス様はこのエルサレムのために、この群衆のために、このパリサイ人や律法学者たちのために、このように祈ってらっしゃった。さあ、もう一度マルコの福音書に戻ってみてください。41節のところからご覧いただきますと、よく皆さんご存知の一人のヤモメの話が出てきます。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱や金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨を二つ投げ入れた。それは一コドラントにあたる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。この一人のヤモメの話がここに記されています。おそらくこれまでの出来事というのは、その神殿の中でも、異邦人の庭と言われる一番広いところで行われていたはずです。この杉越の祭りのために多くの人々が地方から集まってきてたということは何度も話した通りです。そしてこの異邦人の庭を通って、その門を通りますと、 神殿の中に入っていこうとすると、最初に出てくるのが、婦人たちの庭と言われているところです。婦人はそこまで入ることができた、ユダヤ人の婦人は。おそらくイエス様はこの異邦人の庭から婦人の庭に入るその門のところに座ってらっしゃったんです。その婦人たちの庭をこう見渡してみますと、そこからまたもう一つ門があって中に入っていくんですが、そこには大きな階段があります。そこに祭司が立って賛美をしたりするんです。そういう場所でした。イエス様はそこに座って、その人々の様子をご覧になってた。で、この婦人の庭には13の献金箱があったんです。で、この13の献金箱はラッパというふうに呼ばれてたんです。というのは、その献金箱の上にはちょうどあのラッパ、下の部分が細くってこう広がっていくような、あの昔の蓄音機みたいな、あのスピーカーみたいな、そういうものがくっついてたわけです。そこに献金を入れたんです。だからラッパというふうに呼ばれた。13のそういう献金箱が置かれてた。正直なところ、どこにその場所、それが置かれてたのかっていうのは、わからないんです。おそらくその、婦人たちの、婦人の庭と言われているその壁のところに、そういう献金箱が置かれていたんじゃないかって言うんです。イエス様はその様子を見ることができたんです。で、この御言葉が私たちにその様子を教えてくれます。多くの人々がやってきて、お金持ちは大金をそこに投げ入れていたって。そして42節見てみますと、そこへ一人の貧しいヤモメが来てって。これは41節の多くの金持ちがというのと対比してるんです。たくさんのお金持ちがやってきて、そして多くのそのお金をそこで献金してたんです。で、この13の献金箱の7つは、その神殿のために使うための献金箱だったんです。残った6つは自由献金の箱だったんです。この婦人はそこに献金をしたんです。彼女がした献金はレプタ銅貨2つって書いてます。42の下のところに1レプタは1ネナリの128分の1に相当する最小単位の銅貨と書いてます。これはユダヤ人たちが使ったお金の中で最も小さいものでした。今の例えば日当を分かりやすく1万円と例えばします。そうしますと1レプタ銅貨っていうのは78円、80円にも満たない金額です。ですからそれを2つしたら大体156円ぐらい。の献金をしたというこの話なわけです。で、ここにコドラントと記されているのは、このマルコの福音書を読んでた人々はローマにいる人々でした。ですからローマの通貨をここで使っているんです。例えば、ある人が30ペソ渡したなんて、フィリピンの通貨の話されても、それいくらぐらいなんやということで日本円に直します。90円と言われるとわかるから、この読者たちがよくわかるようにこのように説明を加えたんです、ね。この女性を見てイエス様は彼女を称賛なさいました。43節のところに誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れたってこういうんです。で44節見てみますとね、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れた。イエス様はどこからこんなことを知ったんでしょう。そこで様子を見てたイエス様。この女性の名前をイエス様ご存知だったのかどうか。そのことは記されていません。おそらくイエス様は、この女性がここに来ることも知っておられたと思います。もちろんこの人のことも知ってた。しかしね、興味深いのはこの44節のところで、彼女は誰にもわからないように、つまり、人々の前で、皆さんこれが私の全財産です。いいですか、投げますよなんて言わずに、彼女は本当にこの2レプタ銅貨を投げたんです。献金したんです。そうするとイエス様が見てて、彼女がした献金っていうのは、他のどの金持ちよりも多くの献金をしたって言うんです。だって、彼女は生活費の全部を投げ入れたんだ。お分かりでしょう？イエス様は、神様はちゃんと私たちの、その捧げ物が我々にとって、どれだけ大きなものであるか、また小さなものであるか、ちゃんとご覧になってるんです。 我々の心の中ご覧になっているんです。さて皆さんにちょっと考えていただきたいのは、この女がこの献金をするわけです。で、この御言葉によるならば、私たちが分かったことは、彼女は自分の生活費の全部を投げ入れた。自分の家にあるすべてのお金を投げ入れたって言うんです。普通だったら、じゃあ今晩の食事はどうするんでしょうとか。次の収入が入るまでお金がないわけですよ。どうするつもりなんだろうと。私たちがその立場にいたならば、まあ1レプタどうかだけにしましょうと。この 1レプタは今晩のために残しておきましょうと。これでパン買ってそれを半分食べて、そして明日の分にしてなんて、そんなことを考え始めると、やっぱり2レプタどうか残しておかなきゃなと。神様わかるってきっと。私がどんな苦しい生活をしているか貧しいかわかってくださるって。だから私は気持ちを献金しますなんてね。チャランって言わないんですけども、気持ちをチャランと。気持ちだけ捧げますと。そうして自分自身納得させたかもできない。そういうことができたかもしれない。でも彼女はそうしなかったんです。なんで彼女はこんな行動に至ったんでしょう。なんでこんなことができたんでしょう。だって我々が今の私でこれ考えたって、生活どうするんですか、どうやって食べていくんですかっていうことは考えるはずです。彼女はなんで、あれだけ全部生活の全部を投げ入れることができたんでしょう。それは彼女がイエス様のことを、神様のことを心から愛してたからです。前に見ましたよね。神様を愛するっていうのは具体的にどういう行動に、行為に、行為を行うことであるかって。犠牲的に捧げるということは神様に対する愛だっていうことを私たち見た。彼女はね、この2レプタどうか、私の全財産を投げ入れることによって、私の今晩も私の明日も、次にこのお金が入ってくるまで生活がどうなるのか心配することはできたんです。しかし彼女は、そんな不安によって不信仰になるんではなくて、神は私の必要を与えるんだ、与えることがおできになるんだというその真実を信じて、その御言葉を信じて、信仰の上にあったんです。だから祝されたんですよ。彼女はそうして神様を信頼したんです。その信頼というのは愛の行為です。私の心がどんなに不安になっても、神様、私はあなたを信頼します。あなたは神様ですから。そんな思いを神様は、ちゃんと見てらっしゃるんです。そしてその彼女の投げ入れたものを、神様は大いに褒められたんです。こうして今私たち約2000年経って、この女性のした行為を今我々読んで、そしてその行為によって励ましを受けているんです。そしてこの女性は、確かに世の中から見たら、地位もなかった。誰も目を止めなかったかもしれない。しかし神はそうじゃないんです。神様は私たちの身分とか社会的地位とか我々の財産とか、そんなんご覧になってらっしゃらない。神様がご覧になっての私たちの心なんです。神様の関心は私たちがどんな働きをしているかじゃありません。神様の関心は私たちの心がどんな思いを持ってその行為をなしているかです。神様、私たちの心が正しければ、神様は私たちを喜んでくださる。で、皆さん、このお金っていうのは、神様の栄光のために神様から託されたもの、神様から与えられたものです。もう一度言います。お金というのは、神様の栄光のために神様から託されたもの、与えられたものなんです。例えばね、お父さんのプレゼントを買うために、そのお金をお父さんからもらったことなんです。子供がお父さんのプレゼントを買いに行こうとした。お金がないからどうするのか、お父さんからお金をもらって、 そのお金でプレゼントを買いに行く。それが私たちに託されているお金なんです。すべては神様のものであり、すべてが我々に託されたんです。何のためにか、そのすべてをもって神様の栄光を表すようにって。これは私の分であり、これは神様の分である。そうじゃない、全部神様のものなんです。だから我々が神の前に立った時に神様が問われるのは、神が私たちに神のために用いなさいと託されたものを神のために用いたのかどうだったのか。そのことを神様問われるんです。あなたは神様のために用いるようにと、たくさんのものを与えられている。問題はそれをそのために用いているかどうかです。そういうふうに用いるならば、我々はちゃんと天に宝を積むことになります。アメリカにこんなゴスペルがあるんです。その歌詞は非常に考えさせてくれる歌詞です。主に仕えることは私の目標です。どうしてそれを抑えることができましょう。私のものといえるすべてのものは、実は主が私に与えてくださったものです。それは私自身のものではなく、主の所有物です。主の命令こそ私の願いそのものです。主が私に求められることに関しては、どのような結果が伴おうとも、喜んでそれを、喜んで犠牲を払います。私は犠牲を伴わない捧げ物は何も捧げません。私は私の最高のものだけを主に捧げます。どうでしょう皆さん。これはもうただお金の話をしてるんじゃない。私たちの時間も我々の才能も我々の全てです。私たちの時間も、私たちの才能も、今日という一日も神様は私たちに託してくださった。それはその全てを用いて神様を称えるためです。神の栄光を表すためです。あなたはそのために、その全てを用いていらっしゃるかどうかです。あなたは神様に最高のものを捧げてますか？あなたは犠牲をもって、あなたの愛を表してますか？それとも神様に残り物を捧げてるんでしょうか？このパリサイ人や律法学者やサドカイ人や群衆たちに対して愛を示し続けてくださったイエス様。彼らを、そしてあなたや私を救うために命という最も大切なものを捧げてくださったイエス様。そのイエス様は、心から神を愛するゆえに犠牲を払う人を喜ばれるんです。この女性のように。じゃあ問題はあなたが私がどんなふうに生きるかです。ね、皆さん。神様があなたに問いかけてらっしゃるのは、あなたはこれからどんなふうに生きていくか、どんなふうにあなたの感謝とあなたの愛を表していくかです。どうぞこの愛する一人の姉妹のその行為を見てください。そしてその行為以上に、その行為をもたらした神様に対する愛を思い出してください。そんな愛が、願うか私たちの愛を、私たちの心を支配することを望みます。そんな愛でもって我々も同じように、この神様に感謝を、愛を表していきたいものです。父なる神様、今日も私たち、あなたから素晴らしい祝福をいただきました。どうぞ神様、今日集いのお一人お一人も、あなたが大いに祝してくださって、あなたの栄光のためにそれぞれ用いられてまいりますように。どうぞ神様、素晴らしい祝福をそれぞれのうちにお与えください。また一人一人、あなたに対してどのように生きていくのかということをしっかり考えて、心から感謝と喜びを持って そしてあなたを愛するゆえに、すべてのことを成していくことができますように。犠牲の伴わないものは捧げない。私たちも喜んで、あなたに対して愛を示していけますように。尊い主の恵みを心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。